My name is David, an English teacher and photographer from the USA. I'm here to teach you the secret of natural English for the next 30 minutes. We hope you will enjoy our show. We make a promise, if you listen every week, you'll be able to speak better English by 2020. This radio show is presented by Freebird Culture Club. Good evening, everyone. I'm David Munson. I'm an English teacher for this radio program. Call me Professor David.
僕は中学生のサトシです。学校の英語とは違うネイティブイングリッシュに興味津々です。まだ英語は全然ダメなんですけど、一生懸命勉強しようと思ってます。よろしくお願いします。
私は校長のノリコです。レビット教授の英語を私が日本語でサポートしながらお伝えします。
Chapter
65。実は電車を使ってどこに行くかって聞かれたことがあって、説明できなくて困ったこともありました。それで東京メトロの路線図に01、02、03って番号を書いてあげたんです。向こうの人がサンキューって言って行っちゃったんですけど、大丈夫だったかな。
番号まで振ってあげたんだったら大丈夫。ところでどんなことを尋ねられましたか。
例えば池袋から浅草へはどうやって行くとか、池袋からお台場へはどうやって行くとか、まあそんなことだったんですけど。
なるほど。ではこれもデビット教授に聞いてみましょうね。
I see. Well, well, well.
そのウェルウェルウェルって何ですか。
どれどれみたいな感じですよ。
Okay, for example, take the Yamanote line to Ueno, then transfer to the Ginza line towards Asakusa. Asakusa will be the third station after Ueno.
例えば、上野まで山手線で行って、それから浅草方面行きの銀座線に乗り換えます。浅草は上野から3つ目の駅ですよ。The third station after 上野の after ですが、前は from と言ったと思うけれど、after の方がよりナチュラルだということです。
And to Odaiba. Please take the Yamanote line to Shinbashi. You can change to the Yurikamome line toward Toyosu. Ride for 6 stops and get off at Daiba station.
Odaiba へは、Yamanote 線で Shinbashi まで行ってください。豊洲方面行きのゆりかもめ線に乗り換えができます。6駅乗ったら台場で降りてください。
他に交通機関について説明するときの使える英語はありますか。
英語で道案内をするときのポイントは3つあります。
Use the imperative form. Go straight, turn left, transfer to the Oedo line, etc.
まっすぐ行く、左に曲がる、大江戸線に乗り換えるなど、具体例をつけて命令文を使うこと。
Keep it as simple as possible.
そしてできるだけシンプルに。
Be very specific and use landmarks to be extra clear. In Japan, places like convenience stores, police boxes and shrines make good landmarks.
特徴のあるものや目印になるものを使うとより一層わかりやすい。日本だったらコンビニとか交番、神社もいい目印になるね。
Chapter
66。昨日兄の友達の小林くんが骨折して病院に運ばれたんです。
それは大変でしたね。
先生、病院に運ばれたっていうのは英語でどう言えばいいんですか。
何々されたというのは受動態という表現の仕方をします。主語プラス B 動詞プラス動詞の過去分詞形で文を作ります。例えば、勝也くんが病院に運ばれたと言いたいなら、勝也 was taken to the hospital となりますよ。 taken は take の過去分詞です。昨日のこと、つまり過去形なので B 動詞が was と過去形になってますね。では順次君、 English is spoken around the world と言ったらどういう意味になるか分かりますか。 スポークンはスピーク、話すの過去分詞ですよ。
主語がイングリッシュだから英語は世界中で話されてるっていうことですかね。
よくできました。この場合は過去ではなくて今のことを話しているわけですから、 be 動詞は原形のまま is になりますね。未来のことを言うときも同じように will プラス be 動詞プラス動詞の過去分詞形で表現できるんです。ではさとしくん、もう一問いきます。その公園はボランティアの人たちによって掃除されるでしょう。これを英作文してみましょう。
掃除はクリーンでいいんですかね。
そうそう、クリーンでいいですよ。
主語は公園だから The park will be cleaned かな。
によっては by を使ってみましょう。
じゃあ The park will be cleaned by volunteer people。
そう、できましたね。ボランティアの人たちは volunteers でいいでしょう。 The park will be cleaned by volunteers。 受動態の表現にはよく by が使われますよ。ではもう少し要点をまとめてみましょう。受動態は便利な英語表現です。彼はお皿を洗った、これは普通の文ですが、文の主語を入れ替えてお皿は洗われたと言いたいとき、こういうときに受動態を使います。受け身形と言ったりもします。彼はお皿を洗った、 He washed the dishes。 お皿は洗われた、 The dishes were washed、 または彼によって洗われたので、 The dishes were washed by him という言い方もできますが、普通の会話では by him の部分はいちいち言わないことが多いです。受動態は物の説明や広告などで同じ主語についていろいろ言いたいときによく使われます。例えば筆記具のパイロットという会社がありますよね。 Pilot made this pen in Japan。 パイロットが日本でこのペンを作ったという文を見てみましょう。ペンに焦点を当てるなら受動態を使うのが理にかなっています。 This pen was made by pilot。 This pen was made in Japan。 このペンはパイロットによって作られた、また日本で作られた、というように文の主役がペンになりますね。これが受動態です。それではデビット教授に他の例文も挙げてもらいましょう。雪国は川端康成によって書かれました。
雪国 was written by Yasunari Kawabata。
電球はトーマス・エジソンによって発明されました。
Electric lamps were invented by Thomas Edison。
この車はトヨタによって作られています。
This car is made by Toyota。
これらの写真はクラスメートたちによって撮られました。
These pictures were taken by our classmates。
僕は1985年に生まれました。
I was born in 1985。
この文も何々によっての部分はお母さんであることが明白なので、最後の by my mother はいちいち言う必要がなくて省略されるということですね。こんな歌もありますよ。
I'm so proud of being loved by you。
僕は君に愛されていることが自慢なんだ。
Chapter
67。 ところでさとし君、宿題は終わりましたか？
実は今急いでやってきたところなんです。
今やってきたところという表現には現在完了形が使えますよ。
何ですかそれ？
何かをしましたではなく、したばかり、ちょうどし終えたところという表現をしたい時の言い方です。
へえ、そんなのがあるんですね。過去形とはまた違うんですね。
現在完了形は have プラス動詞の過去分詞形で文を作ります。宿題を終わらせたところは I have just finished my homework と表現できます。現在完了形はハブプラス動詞の過去分詞形で文を作ります。宿題を終わらせたところは I have just finished my homework と表現できます。 過去分詞は動詞の活用を調べると出てくるのでチェックしてね。食べるの活用は eat, ate, eaten で、3つ目の eaten が過去分詞です。
メモメモ。
普通現在完了形はいろいろな場面で使えます。どんな場合にせよ have と has、 そして過去分詞形を使います。例えば I'm not hungry now、 僕は今はお腹が空いていません。 As I have just finished breakfast、 僕はちょうど朝ごはんを食べたばかりなので、というようにね。ではデビッド教授と例文を見ていきます。夏休みが終わっちゃった。
Summer vacation has just finished。
そのコンサートには行けないよ、お金を使っちゃったんだ。
I can't go to the concert. I've run out of money.
英語の授業は終わったところです。
The English lesson has finished.
駅で勝也に会ったところです。
I've met Katsuya at the station.
時制の単語 ever, recently, before などの使い方がわかる例文も挙げてみましょう。モンゴルに行ったことがありますか？
Have you ever been to Mongolia?
はい。2回行ったことがあります。
Yes, I have been there twice.
僕は1ヶ月間毎日卵かけご飯を食べていました。
I have eaten TKG every day for a month.
僕は15年にわたって彼を知っています。
I have known him more than 15 years.
彼女は以前マイクに会ったことがあります。
She has seen Mike before
Chapter 68.
Kocho 先生、願うという意味の単語に hope と wish がありますよね。どう使い分けたらいいんですか？
Hope と wish は実現する可能性が高いのか低いのかというところで使い分けます。例文を見ながら違いを確認していきましょう。 I hope you pass your test.試験に合格するといいね。この文はどうですか？試験に落ちるかもしれないけど、パスすることだって十分に可能なことなので、hope を使っています。I hope it will be sunny tomorrow. 明日晴れたらいいね、というこの文は hope を使っていますから、明日は晴れないかもしれないけれど、晴れる可能性もあるのです。天気予報では曇りのち晴れと言ったかもしれませんね。ホープは実現する可能性のあることに対しての何々だったらいいのにという願いになります。基本的にはホープの後には現在形または未来形の文章が続きます。では明日晴れたらいいねを I wish it would be sunny tomorrow と言ったらどうでしょう？意味は同じでも晴れっこないと思っている上での発言ということがわかるんです。天気予報は雨でも、明日は大事なサッカーの試合なので、お願い晴れてと思っているかもしれません。 Wish はおそらくは起こらないだろうと思っていること、実現するのが困難で叶いそうもないことに対しての願いです。不可能な現実、こうだったらよかったのになと過去を振り返るときにも使えます。 Wish の後には Would や Could、Had と過去形がきます。これは仮定法といって、実現しにくいことを表現するときの用法です。 wish の後には未来、現在、過去、どの文でも続きます。
へえ、hope は希望、wish はお願い事みたいに思ってたんですけど、そんな風に使うんですね。
はい、ではもう少し見ていきましょうね。 I hope there are some parking spaces. 駐車場が空いてるといいね。駐車場は空いていないかもしれないけれど、空いている可能性もあります。それで hope を使います。夏休みに海外へ行く友達には、 I hope you enjoy your holidays、 楽しい休日をねと言ってあげることもできますね。旅はいつでも楽しい可能性がいっぱいです。これに対して I wish I could fly、 空を飛べたらな。 I wish I spoke French、フランス語を話せたらなのように、 wish を使った文は不可能なこと、または現実的には難しい内容だということがわかると思います。 I wish I had a younger sister. 妹がいたらよかったのに、これも非現実的な願いですね。 I wish I could dance like Michael Jackson。 マイケル・ジャクソンのように踊れたらなと思ったダンサーはたくさんいたことでしょう。
先生、ウィッシュが可能性の低いことを言うんだったら、クリスマスソングの We Wish You a Merry Christmas の歌はどうなるんですか？必ずしも楽しいクリスマスじゃないってことですか？
サトシ君、いい質問をしてきますね。じゃあね、可能性が低いと説明した時の文をもう一度振り返ってみます。 I wish I had a younger sister。 妹がいたらよかったのになというこの文、 Wish の次に I が来ていますよね。I wish I could dance like Michael Jackson。 この文も I wish I could と wish の後は I ですから、 wish 以下は自分の思いです。それに対して We wish you a Merry Christmas の方は wish の後に you が来てるでしょ。思いの対象はあなた、 you です。このように wish 足す誰に何をという形を使うことで、あなたの何々を祈っています、願っていますという意味になるんです。例えば、I wish you good luck。これはあなたの健闘を祈っているよという意味です。また、I wish you success といえば、あなたの成功を祈っていますよという意味になります。I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year で、メリークリスマス、そして良い新年を迎えてくださいねという意味になります。ではデビット教授とおさらいです。試験に合格するといいですね。
I hope you pass your test。
明日晴れたらいいですね。可能性のある場合、
I hope it will be sunny tomorrow。
可能性の見込めない場合、
I wish it would be sunny tomorrow。
駐車場が空いてるといいですね。
I hope there are some parking spaces。
楽しい休日になるといいですね。
I hope you enjoy your holidays.
空を飛べたらよかったのに。
I wish I could fly.
フランス語を話せたらよかったのに。
I wish I spoke French.
妹がいたらよかったのに。
I wish I had a younger sister.
マイケル・ジャクソンのように踊れたらよかったのに。
I wish I could dance like Michael Jackson.
健闘を祈ります。
I wish you good luck.
成功を祈っています。
I wish you success。
メリークリスマス、そして良い新年をお迎えください。
I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year。
フリーバードカルチャー教室はただいま受講生募集中です。英会話、ウクレレ、ボイストレーニング、沖縄三線、カメラ、ギター、楽しいが目白押しです。検索はフリーバードカルチャー西東京でよろしくお願いいたします。
Around the world in 5 minutes。 ここではデビット教授が世界の国々の面白いことを教えてくれますよ。
Do you know the Giza Pyramid Complex? It's the name of the three biggest and most famous pyramids in Egypt. It is said they were built in 2500 BC.I can't imagine how people built them without heavy machines. The Giza Pyramid Complex is one of the seven wonders of the world.
ギザのピラミッドコンプレックスを知ってるかい？エジプトにある最大で最も有名な3つのピラミッドの総称なんだ。紀元前2500年に建てられたという。重機もなしに人々がどうやって建てたのか想像もできないよ。ギザのピラミッドは世界七不思議の一つなんだよ。
Really great.
The tallest mountain in the world is Mount Everest. It is 8,848 meters tall. George Mallory tried to climb to the top in 1924, but he died. And his body was discovered on May 1st, 1999. When he was asked why he wanted to climb the Everest, he answered, because it's there.Have you found a mountain to climb?
世界一高い山はエベレストだ。8,848 メートルあるんだよ。ジョージ・マロリーは1924年に山頂を目指したが、亡くなってしまったんだ。彼の体は1999年5月1日に発見されたんだよ。彼はなぜエベレストに登るのかと聞かれてこう答えた。 そこにあるから。君は君の登るべき山を見つけたかい？
Not yet.
Mohandas Karamchand Gandhi led India to independence and inspired movements for civil rights and freedom across the world. He advocated non-violence and disobedience for peace. He was a really persistent man.
マハトマ・ガンジーはインドを独立に導き、人民の権利と自由の運動を世界に広げた人だ。彼は非暴力と不服従を唱えた。彼は本当に強い人だった。
Great.
Muhammad Ali was an American hero of the world. He was a champion of heavyweight boxing. He was a Muslim and a conscientious objector to the Vietnam War. He didn't want to go to Vietnam to kill anybody. It was really hard to refuse to go to Vietnam.He lost a lot, but he carried through with his convictions. A persistent person doesn't need violence.
モハメッド・アリは世界に誇るアメリカのヒーローだ。彼はボクシングのヘビー級チャンピオンだった。イスラム教徒だった彼はベトナム戦争に反対し、良心的徴兵拒否を行った。ベトナムへ行って人を殺したりしたくなかったんだ。徴兵を拒否することは本当に大変だった。彼は多くのものを失ったけど信念を貫いたんだ。本当に強い人は暴力なんて必要としないんだよ。
Wow! Really great!
David's Song of the Week.
This week's song is Lazy Eye by Silver Sun Pickups.It's got that distinctive sound of theirs that I love so much, and it's got some interesting lyrics as well. It's about waiting for something you've always wanted and feeling like it's finally getting close, but something about the situation just isn't quite right. But is that a problem? A lot of the time, what seems imperfect about a person or situation ends up making it better in the long run. It's often what's imperfect in life that adds meaning and makes things memorable. I hope you enjoy it.
今週の歌はシルバーサンピックアップスのレイジーアイだよ。僕が大好きな彼ら独特のサウンドの曲で、歌詞も面白いんだ。君にはいつも欲しい何かがあってそれを持ってる。そしてついにもう少しで手に入れるところまで行くんだけど、でもやっぱりそうはならないような何かがある。でもそれって何か問題ある？その人やその状況にとって不完全に見えることが、長い目で見れば結果的にはいい選択だということもある。不完全なことが人生に意味をもたらしたり、記憶にだって残ることはよくあることだ。みんなもこの曲を楽しんで聴いてね。
A quick lesson on a single point.
ワンポイントアドバイスのコーナーです。この時間はデビッド教授がネイティブスピーカーならではの言い回し、言葉の使い方を教えてくれます。 Professor David, what will you teach for us tonight?
喫茶店に行ったら小林克也のお兄さんがウェイターのバイトをしてたんです。アイスコーヒーをご馳走になりました。
待って、サトシ君。最近はウェイターという言葉はもうあまり使わないんですよ。言葉は時代によって変化するもので、最近は性別を意識しない単語が増えているんです。特に英語圏ではその傾向が強いようですよ。ウェイターもウェイトレスもサーバーと表現します。他にもどんなものがあるか、デビッド教授と一緒に見ていきましょう。ウェイター、ウェイトレス、
サーバ
ー、警察官、ポリースマン、
ポリースオフィサ
ー、消防士、ファイアマン、
ファイアファイター、
俳優、女優、アクター、アクトレス、
アクター
、スチュワード、スチュワーデス、
フライトアテンダント、
ビジネスマン、
ビジネスパーソン、
チェアマン、これは組織のリーダーですね。
チェア、オーチェアパーソン、
郵便配達員、メールマン、メールウーマン、
メールキャリア、オーポストルワーカー、
気象予報士、ウェダーマン、
meteorologist or weather forecaster.
世の中にはいろんな仕事があるけれど、職業についての単語をもう少し確認しましょう。ではまず、大工さん。
Carpenter.
洋服の仕立て屋さん。
Tailor.
獣医さん。
Vet.
電気技師。
Electrician.
整備士。
Mechanic.
裁判官、判事。
Judge.
弁護士。
Lawyer.
普通の会社員は何て言うんですか？
Office worker.What do you want to be in the future, Satoshi?
Satoshi 君は将来何になりたいですか?
I want to be a musician.
Really? I didn't expect that.
フリーバードカルチャー教室はただいま受講生募集中です。英会話、ウクレレ、ボイストレーニング、沖縄三線、カメラ、ギター、楽しいが目白押しです。検索はフリーバードカルチャー西東京でよろしくお願いいたします。
この番組の聞き方についてお知らせします。この番組はサイマル放送で、ネットがあれば地球の裏側でも聞くことができます。でも繰り返し聞きたいときはポッドキャストで聞いてくださいね。デビッド先生が最初はどんな単語を使っているのかわからなくても、繰り返し聞くことで理解できるようになってきますよ。 URL は http://debitsenglishseminar.caesar.net デビッツイングリッシュセミナーはスペースなしでくっつけてね。
This radio show was presented by Freebird Culture Club. Cheers!